FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
今日はまた、いつもお話を聞かせていただいている飯塚忠三先生、お尋ねしまして、先生がお調べになっていることやらご存知のことがいっぱいありますのに、どんな話題が出るやらちょっとわからんのですけど、先生にまたお話ししてください。お願いに来ました。先生こんにちは。
こんにちは。
また今日もあの昔から先生がいろいろ調べてはるお話のいくつか聞かせていただけたらと思います。今日はどんなお話でしょうね。
あのね、この前あの海について話しましたね。
はいはいはい。
で、お前浜、お前浜です、はい、で今環境庁がね、
はい、
森、里、川、はい、海、
はい、
というあれくくりでキャンペーンを行っているんですが、ね、でこの前あの海をあの話しましたね、はいはい、今日は川の話を。
川の話、ね、はいはい。西宮の川といえば、まあ、宿川か向こう川かということになりますが、
西からあれしましてね、うん、まず宿川がありますね。
そうですね。
それからあの東川言うんですか。
東川ありますね。
東川
結構長い川です。
そうです。それから津戸川ですか。
はいはい、津戸川になりますな。北口からずっと南へ下がってきます。
そうです。で、鳴尾川湯もありますよね。
ほうほうほう。
ね、あのほとんどね、あの辺はあの上を暗渠言うんですか、あの塞がってるんでね、あ、
川に見えない。
川の、あの流れが分からなくなって、
普通の道路やんかと思った。
そうなんです。
下を川が流れてる、はいはい。
で、まあ、あの宿川とか東側いうのは、
うん、
いわゆる六甲山系ですね。
そうですね。
そこからあの流れてるんですけどね、はい、その津戸川とかね、
はい、
そこから東の方は、
はい、
あの向こう側の方から水が来てるんですわ。
向こう側から流れてきた支流みたいなもんですか。
うん、支流というよりも、うん、いわゆる人工的に、
はいはい、
あの向こう側の方から水を取り入れた。
引いてきてるって。
そうなんです、
うん、
ね。
まあ、じゃあ水系はどちらかといえば向こう側の水系なんですな。
そうなんです。
ああ、そうです
ね、
うんうん、
あの向こう側も暴れ川とね言いまして、江戸時代からよく氾濫した川なんです。
はい、我々 の親父なんかもよう言うてましたわ、ね、向こう側は暴れよんねんって言ってましたな、ね、
前田さん、あの市役所が水に浸かったような
これはですか。知ってます。
そうですか。
あれ古い話ですけど、ね、あれはなんか台風の時ちゃうかったですかね。
台風ですかね、梅雨ですかね。
あ、
ね、あの昔の人はよくその市役所が使ったでいうような話は、う
ん、ありますね。はいはいはい。まあそれぐらい大きな雨やったと、台風やったということでしょうな。
そうなんです、うん、で今さてちむどんどんですか、あの沖縄の話が出てくるでしょう。
はいはいはい、
ね。でね、向こう側のね、
はい、
あの両岸いうんですか、
はい、
沖縄の人が多いんですわ。
ああ、今お住まいの方。
今お住まいの方
で沖縄出身の方。
そうです。
ああ、
沖縄の人はね、
はい、
あの城造りの石垣造りが、
はあ、
ね、沖縄の城を言うんですか、見張ったことあるでしょう。
あ、あります。綺麗
なあの石垣を、
なだらかな丘のとこでも石垣ついて綺麗な石垣、はい、あります、あります。
それの技術を向こう側の方で、
は
あ、あの使って、
治水のために、
治水のために。
ああ、そうですか、
ね、治水のために沖縄の人が、
うんうんうん、
て、あの例えば宝塚市であれば、うん、高松町とか、
はいはいはい、
ね、いうとこに大勢 その思想にとはおかしいですけど、沖縄の、あの人が
住み疲れ た、
いう、
あ、もうお仕事で呼ばれてきたんやけど、 そのまま住まれて、ああそういうことですか。
世界に向こう側とちぶどんどんがね、あのつながって
沖縄出身の方が多いという、
そうなんです、
そういう地域がありますね。はいはい、わかりました、それはその西宮の護岸工事のために来られた。
そうです
そうでしたか、
で西宮の東側 の、はい、あの水なんですけども、はい、向こう側から仁川の下を通って水を引いてんですわ、
うんうん、ほう、向こう側から西宮へわざわざ水を引いてるんですか。
仁川の下ですよ、下を暗渠
に して川の下にまた川が届く、
そうです
そんなとこがあるんですか、
あの百軒美、
あこれ聞いたことある。
美運は奇縁に通るんですか、あの
というの日ですな、
というの日ですね、
はい、百軒というのは百という数字の数の回、それに軒というのが一軒二軒の軒、
そうです、一軒が約 1.8 メートルです、はい、ですのでね、はい、まあ180メートルほど
の というや
つ、というですね。
そら大きいというやな、
私思うにね、酒樽をつないだん違うかなと思いまして、まああの形が一番圧力にあの強いですから ね、で西宮に酒樽が行さんあることで、あの江戸時代の前に作ったいう話ですね、
偉いことしたんですな、ね、その前に
信長時代
ですか、偉いもんですな、ね、そうですか、
ね、一説には天聖ですか、まあ、1570年代にね据えられたと、だから江戸より前です ね、で取水口はねちょうど競馬場、阪神競馬場の東側、あの今の県立阪神特別支援学校、
ああそうですか、ね、
まあ仁川の競馬場の東側ですね、そっからあの引いてきて、一里山のとこにあの児童公園がありまして、その南に出口があるんです。
ということは先生、ね、向こう側から向こう側へと本流ですわな、でその脇に仁川がありますわな、その仁川の下をくぐってこの一里山の方へ問いを引いた、
そうです、
こんな話です。
そうです、
えらい話、
なんで仁川から引かんかったんかなと思ったら、おそらくね水量も違い、あの少ないですね。
そうです ね、仁川は乾いてることもありますもん ね、ああそうか、向こう側の水は豊富やからそこから直接引く、その時に仁川の下を通っていく、うわーすごいな、それを百軒美と、
百軒美ね、
出てくるのはあの報徳学園とかあの辺ですか、一里山町、
そうです、一里山町ですね、報徳学園の北側です ね、
その辺まで、あの問いを作った、
問いを作った、おそらくねあの向こう側は暴れ川でしてね、そこからあの直接引くとそこからあの決壊するんですか、
なるほど、
それを恐れたん違うかな、
あそんなこともあるね、下手にあの堤防を切ったら そこから決壊するで、あなんかもう地下をくぐらそう、
そうですね、
そういうことごっつい工事ですね、
すごい工事ですね、
川の下を通るんやから ね、
それも江戸より前ですから ね、農民だけの力でしょう ね、
そんな時に土木の知識があったんですかね、
そうですね、す今からだと偉いことをす、
あのえらい勉強しはったんでし
ょうね、考えてな思ってね、でまあ昔のあれなんですけど、向こう側から直接枝分かれしというのは昔の枝川しかなかったですからね、
そうかそうか、
枝川やったら、まあ、海も近いし氾濫しても行くやろう、いうことであれですけど、もうちょっと上でああいう枝川みたいに川をあの分けたら、そこから大洪水が起こる、そういう知恵であの百軒美運ですか、あれを、作ったと思いますわ。
わあすごいな、そんな時代にそんなことができた。それでまあそれによってあの恩恵を受けるのはあの辺やったらそうですね、男女、
そうなんです。
だから上下の大市ですね。
うん、それでね面白い話がね、
はい、
その上流、それもね西宮の上流の人は硫黄屋と言いまして、
硫黄屋、どんな字書くんですか。
井戸の井の親ですね。
あ、井戸の井の親、ね、はいはい。
で五家村、男女、
うん、
上大市、
うん、
下大市、
はい、
門戸、
はい、
高木、
あ、こんだけあります
ね、
うん、これは村ですな。
村ですね。行こうと、行こういうんですか、井戸の井の子、ゆこいで、
ゆこです
ね、ですね、はい、それは、旧河原橋署の、今の上河原林、
はいはいはいはい、
下河原林、
はいはい、
民謡ですか、
うん、
で今津と芝、
あ、芝村、はい、
広田
村、
中村、
はい、
西の宮ですか、
はいはい、
それを行こうとして、ね、せやさかに今のね、ちょうどロシアが、
うん、
パイプライン、ね、
わかったわかった、
ね、それを考えてあれですね、見たら面白いんですけどね、
うん、
で
じゃあ男女とか上大市下大市門戸高木の人は親で、
ええ、
で、あの河原林や今津須と広田中村なんかは子になるわけです
な。そうなんです。
ならまあお願いして水をいただくという感じ、
うん、そうなんですよ、
うんうん、
文句言うならいつでも水止めたるぞという感じでねあの威張ってたらしいですよ。
そんな制度があったんですね、
う
ん、
でね、あの盆正月には有功は伊王屋に挨拶に行かねばならないと、
うんうん、
で伊王屋の事務所に挨拶に行くが、20畳ほどの畳のある部屋で有功、
うん、
の代表は畳の上に上がれず土間に這いつくばることになると。
あ、そうですか。伊王、うん、の方はお世話になってる方やから、
うん、
地べたで挨拶せないかん。
そうなんです。
ああ、それで伊王屋の方は畳の上に居張るわけです
ね。え、これがね戦後に廃止になったいう話です。
戦後まで
続いてた。戦後までその関係が続いてた
よね。信じられへん
ね。うん、
ああそうですか、うん、
なんかあのそういうロシアとか、
うんうん、
そのエネルギーとある方は強いんですな。
うん、
うん、
そのまあ百景美ができた頃っていうのはやっぱり殿さんがいはって、その方が何もかも治めてるというのはそんな時代でしょ。
いや、時代の前ですね。
あ、その前、
前ですからね。
随分古い話。
そうなんです。江戸時代でね、殿さんが差配して、
うん、
人足代も払って言うんだったら分かるんですけどね、
うんうん、
かなりそういうのは農民自治ですか、そんなもうある程度あったん違うかなと思うんですけどね。
ああ、社会制度としてはまだ本当に未成熟な頃に、
ね、
こういう開墾の技術とか土木の技術の割り方は進んだものがあったんですね。
そうですね。で、要領以降の、まあ、最初の取り決めの時は、
うん、
どんな日照りでも伊予屋は十分に水を取り、
先
に、ね、湯湖にはあまり水しかやらない、これでいいかと。
なる
ね。で、湯湖はその水代として、
うん、
親に毎年相当額の水と酒を納めるとこもあったと。
い
や、なんか今日とあれと身につまされる話です。
そういうことです ねそのちゃんと守らへんたら争いになるわけです。
そうですね。
なるほどな。
昭和28年まで続いたいと書いてあります。
昭和28年ってそんなに昔のことと違います
。ないですよ、
ね、
ほんの、うん、
あ、そうです。
この前ですわ、
ね
ね、
まあそれほど今やったらもう水道をひねって水が出るのは当たり前ですけど、その頃っていうのは飲み水はもちろんのこと、もっと大事なそのお米を作る田んぼの水が取れるかどうかっていうのはもう本当に命がけのことだったわけですもんね。
そうですね。
ああそうです、ね。まあそやからようやらはったなという百間日。
百間日ですね。
これ今はどないなってます？
今もね、あの用水はあれして、昔はね、そこから水道局ですか、水道を取ってたいんですけど、
ど今
は
あの水道局の水源にな
って。ってたいんですけど、うん、今はあの上の方にあの池ですか、
大きな池ができてますから、
できましたからね、はい、あそこがもう主になって、いいんじゃないかと思います ね、 ね、
時代が変わってきたらそうなるんです
か。そうですね、
そうか、川の底に穴を開けて作ったとはすごいな、ね、うん、石積みが大事やったという、これあの西宮の方にはそういうあの問いを引いて百間日なんていうものがありますけど、同じことで天ヶ崎も水が足らん時はあったと思うんですけど、天ヶ崎ではどうやったんでしょうね。
天ヶ崎も同じね、川もい、本用い、野間い、生島い、向こうい、水道い、森い、大島い、同じようなこの伊予や油港の関係があるんですね。
大きあります
ね。行さんです。あ、向こうの方も天ヶ崎も向こうが大事ですからね。
うんうんうん、
ね、
そりゃそうです、ね、まあ、同じような時代に同じようなことが考えられてたという。
そうですね。
そういうことでしょう ね。それで西宮ではそういうものを大々的な工事で作って、で伊予やと言われる最初の5つの村が先に水を取って、それで残ってたらその下の伊予の方の今津津と広田中村それぞれの村が水をもらえると、
ね、
分けるのも大変やったでしょうね。
そうですね、一番最初ね、百間日を作る時に東側の、うんうん、富松井のが反対してね、
は
あ
は
あ、なんか争いになったんです。
西宮の方に取られたらこっちへ来えへんって。
そうなんです、もう最初からそういう水争いはね、あのまあどこでもある話ですけども、うんうんうん、また水争いは水争いで、あの別の機会に、
そうですね、
あの
お話聞かせていただいたり、
ね、
まあ水に関わるそういうあの面白い話というのは、あの上ヶ原にも先生ありましたね。
上ヶ原のあの、用水ですか、あれの争いいうんか ね、
ね、あれもあの大変なことですね、うん、あれあの仁川の湖のは低いとこやから、もっと高いとこから水取ってこなあかん、でそうするには距離が長いというの、長い長い水路を作ったというお話聞いたこと
で、うん、で上ヶ原南番町ってあるでしょ。
はいはい、あります、あります。
あれなんで番地を決めたか分かります？
いや知りません。
水の入る順番ですって。
はあ、そうなん、うん、一番最初一番町。
そうそうそうそう。
そういうことやったんですか。八、ね、番町前もありますけど、
ね、
そんな順番決まってたんですか。
順番決まってたらしいですね。
は
その順番で
番町、
何番町
町名の番号に
か。そう、そうなんです。
なるほど ね、
ね、
そんなことまであったんですか、ね、ああそうですか。まあ今のお話は、百間日、西宮の高木の上の方、ずっと江東園に近い方に百間日というのが作られた、向こう側の水を仁、川の底を通って他に大きな灯油、をつけた、でそれをそこから出てくる水を西宮の農家の方々やら飲み水に使われていたというお話なんですが、こんな大昔にようこんな大きな工事をしたなと、
うん、一つはね、うん、あの西宮に樽があったから違いますかね。樽、
はいはい、
酒樽があったから、
ありますあります、
酒樽があるから、そこへ考えたん違うかな。あんまり他にこういう川の下をにあの通したいうんかね、
本当ですね、
うん、まず材料を何にしようか、今やったらコンクリートであれしとけ言うてなるんですけども ね昔やったら一番あの力学的に安定するのが樽の形ですからね。
なるほど、穴を掘って樽を埋める、
樽を埋めて
そこを抜いて、
うん、そこを抜いて、
そしたら樽がつながっていく、
つながって、
それが水路になる、
ね、
なるほど。
あんまり他には聞かないですね。その
でな、うん、今やったらもうコンクリートの管を作って それを通すでしょうけど、あ、なるほど、樽を使ったか、うんうん、
それも川の下を通すのも面白い発想ですわ ね、
そうですね、
うん、上の川なんて使えへんかったんやろね、思いますけどね。
本当そう思いますね、うん、向こう側から新川、新川からこっちと、
そう
繋いだら
ええ、繋いだらいいよって思いますけどね。
川の底、
ね、まあ、
まあ水量が違うということに気がついたんで、
う
ん、
それで暴れ川ですから、
あ、そうかそうか、う
ん、なんとか決壊を防ぐいう形でしょうね。
うん、にしても偉いことを考え、
ね、
それをまた実際にやったというのが大変なことで。
とか西宮の東側いうんですか、大市とか全部この百間火によって、
うん、
水が潤って、
うんうん、
あそこも今住宅街ですけど、昔は水田いうんですか、
うんうん、
あれでしたからね。
あ、
ね、
なるほどな。なんか先生のお持ちの書物によると、片桐勝元の時代だから慶長16年って、
そうですね、
まあ、その頃に百間火が4で、富松の方は6やというふうな割合まで決められたということが書いてあったと思います、
うん、そうですね、うん、なかなか東と西の争いいうんですか、
はいはいはい、
ね、あれも大変やったそうで、うん、まあ、東の方はいわゆる尼崎領域ですか、
はい、
で西の方はそのところはもう天領な、
天領ですね、天領、はい、
天領の前もあったんです。なんか
かもしれない、
うん、西宮ね、割に大名がいろいろコロコロと、はい、あの辺はか変わってるんですが、
なるほどね、
うん、だからその大名同士の力関係とかね、うん、そんなのもあって、うん、なかなか大変だと思いますね、うん、
それぞれ本当に大事なものだからこそそのことについて真剣に考えるんでしょう。上ヶ原の水のことについても、ただただ水路を作るだけじゃなくて、それを3つの村に分けるというので、水のこの川の流れの中に、それぞれこう壁を作って順番に流れていくようにするというような工夫がされているようなこと、あれびっくりしましたけど、
ね、
今度のこの百間火もびっくりします ね、話として聞いて。
ちょうど百間火の出口が出たところにね、
うん、
2つに分かれるんですわ。
あ、そうですか、
うん、あれもその割合言うんですか、
あ、そうです、
どうしようか言うて、
そうで
しょう、かなり揉めたいんですか、
ね、
あれと思いますわね。でね、津戸川院は昔は富倉川いう名前もあったんですか、うん、なんかね、調べてたら富倉川があって、
うん、
津戸川も昔は水の流れが今と違うんやいうて、いうあれもありますわ、
うん、
私もよくわからんのですけど、
う
ん、
あ、そうですか、
旧津戸川院ですかね、うんうん、そういうふうに書いてあるあれもありますし、なんか水の流れ、いわゆる淀川みたいな感じで書いたんですかね。
そうでしょう ね、まあ、今の生活の中ではちょっと想像つかないですけど、
うん、
川の水というのが飲み水であったり、灌漑の水、農業の水であったりする、まあ、それが西宮のように農業が少なくなってきたらあまりこう実感しないですけど、あの水っていうのは飲むためにも大事やし、農業のためにも大事やということを、こんな話の中から思い知らされますね、うん、
それと今のウクライナ戦争の天然ガスをどうしようかいう話がね、そこ
似たところは、
ね、似たところ全く似たところですね。文句言うならサハリン2から天然ガス出しちゃらへんと言うとね、言うと、それこそ今度の冬 ヨーロッパはどうなるんでしょうね。寒い冬を迎えなあかんかですか。ウクライナの方は住宅をみんな壊していってるから、あの人らどこに住んで冬を越すんか思ったら、今から気が重くなりますね。
これからそういう時期に向かっていくわけで、あんなニュースを見てると、我々、太平洋戦争の終わりの頃を体験したものにしたら、まさにあの時代のような生活やろうなというふうに思いますし、本当一言ではなく大変やなという気がしますね。今日はそんな話、出てくると思わなかったですけど、百軒美という、施設ができた。でそれは、飲み水にしろ、農業の水にしろ、一番人間にとって大事なものは水やということを、教えられたような気がします。でそれを確保するために、その時の人々は大変な工事、200メートルですかに渡るような距離を川の下をくぐらすような、ずっと掘っていって、そこに酒樽をつないで、管を作る。そしてそれによって川の水を引いてくるというふうな、大仕事をされた。それが今百軒美として残っている。その水は今も出ているでしょうけれども、みんなそれを見て、これが人の命を救ったというふうな認識にはなってないんやないかなと。今今日先生にお話しかしもって、とっても大事な話やってんなということを思い知らされましたけど。先生、この話っていうのは何かお調べになったんですか？
私、西宮古文書を読む会をやってましてね、その中の古文書のにちゃんと書いてあるんですわ。
ああ、そんなこと、ね、残ってるんですね。
残ってます。
記録はね。そうですか、それは大事な記録です ね。そういうことで先生がそれをお知りになって、これは大事なことやということで今日お話をしてくださったんやと思います。最初は、水のお話でも違って、台風で西宮の市役所が水に浸かったというお話から始まったんですけれど、その災害のもととなるような水も人の命と暮らしを守っていくための水でもあるんやで、その時にはその水をどうして守るか、どうして自分たちの手元へ届けるかということを、その時々の人は必死に考え、そしてまた命がけの工事をして、施設を作ってくださったんやというふうなことをお話ししていただきました。百軒美、改めてまた見に行ってみたいと思います。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。